おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ミッチーアルバムというその大学を卒業して十数年経って大学の時の恩師に出会った。恩師は難病で苦しんでいる。恩師、この方がラジオとかテレビで発言なさったことがボストンの街で大評判になって、テレビの人気司会者が取材にやってくる。その先生の画面を見てるうちに先生に会いに行こうと決心するんですけども、まあとにかくその原稿書いて生きとりますから、スケジュール詰めると火曜日だけ空いてる。それで森先生に会いに行く。で、人生最後の授業を個人授業で受けたいとこう思うんですな。
はい、
わかるね。なんかね、そういうのはね、で、から自由になる火曜日にミッチは飛行機とレンタカーを乗り継いでボストンへ向かう。そしてウェストニュートンというモリーの自宅を目指すわけであります。かつての恩師と再会したミッチ、16年ぶりの先生は車椅子の老人になっていた。その小さな歪んだ背骨の老人は病と老いを、それでも決して呪ったりしない。そしてミッチに言うんですな。こんな体になると人生で初めて苦しんでいる人たちが身近に、そう吸い寄せられるように、悲しみを理解できるようになったんだよ、うん、そして先生が死について語るんですよね、
はい、
死というものは平行器、水平を確認する道具なんだ。見知らぬ者同士でもお互いに涙を流せる素晴らしい装置、それが死ぬことなんだよ。ミッチはもう会っただけで生徒にたちまち戻ってしまうんでありますね。余命、数ヶ月というような先生の病態でありますが、でも森先生は言うんですね。人生で一番大切なものを伝えよう。さあ、君とは個人授業で愛についての勉強を始めよう。かっこいいね。
愛について、
うん、
はい。
かなさんはあれ、今年何十周年記念かなんかであれ見なかった。
何でしょう。
ジョン・レノンの特集を。
ああ、見てないです。
もう涙出てくるな、ジョン・レノンって。俺たちやっぱりちょっとね、ヨーコのことあんまりよく思ってないんだけど、やっぱりね、ビートルズを解散させたとかって思ってんだけど、でもジョン・レノンのドキュメンタリー見ると、もう本当に陽子にすがりついてるんだね。いや、それと同じことなのね。英語世界の素晴らしさっていうのは、愛というものを堂々と語り合える言葉っていうのがいいよね。
堂々と？
うん。
日本とは違うってことですか？
やっぱり、その、愛についての歌なんか、こう歌うとき、それは一種舞台上のセリフにならない。向こうは日常の暮らしの中で愛について、
うん、
ジョン・レノンの歌にそういう歌あるの知ってる？あ、流れてきた。
Love is real.
Love is feeling. この歌知ってる？
名曲です。
名曲だろ、
はい、
聞いてびっくりした。何の影響だと思う？あの歌詞、
なんだろう、何か戦争とかですか？
あの歌詞さ、陽子さんが読んでくれた芭蕉の俳句で思いついたんだ。
松尾芭蕉の、
うん、あの短い575の17音だけで世界を表すっていう。山地来て何やらゆかしいすみれ草、そういうものの中に彼は強烈に日本の短文詩、俳句に傾倒したんだ。それでロックの詩は俳句でなければならない、陽子からの影響なんだって。もうたまんねえな。ちょっと今ごめんなさいね、森先生と離れてるけども、でもかつての教え子ミッチは覚悟します。先生の授業を受ける限りは自分が先生のケツを拭きながら教えてもらうっていう、こうして森先生の授業が始まるわけですけども、ミッチもさすがにスポーツライターだけありまして、先生の言葉を聞くとそれをずっと文字にしていく。 そして彼の中にモリー先生最後の授業って言うんで一冊の本にできないだろうかと夢見る。あの二人の授業はものすごく自由でモリー先生そしてミッチが向かい合う。そうすると新聞を読んだりテレビをつけっぱなしにして何か思いつくまで二人で適当に世間のことを会話してるんですって。テレビから流れてくるニュースでこんなニュースがある日あったらしいですよ。10代の少女が援助交際で稼いでいた73歳の老人をなぶり殺し、うん、そういう陰惨な事件というのがアメリカにあるんですけども、でもモリー先生はそんな事件を横目で見ながらも愛を解くんですよ。
え、どういうこと？
いやー、さあどう解くか、はい、この続きまた明日のまな板の上で。